どうも、吉川きっちょむです。
どうも、元漫画家芸人の高橋絵の具です。
漫画大好き芸人がローテンションながらも時には獣のように漫画を熱く語ろうというラジオ、週刊漫画中でございます。
お、始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。さて、今回はゲストが来てくれてます。
今回のゲストは、あの大人気漫画往生際の異名知れの米城京先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
改めて米城京先生のご紹介です。2012年にアフタヌーン四季賞佳作いつかのあの子でデビュー、2015年から月刊スピリッツにてあの名作あげくの果てのカノンを連載しております。2020年からビッグコミックスピリッツにて往生際の意味を知れを連載、2023年にはなんとドラマ化しております。芥川賞大江賞作家の長島優さんの小説を6人の女性作家でコミカライズした、いろんな私が本当の私の30歳を担当してあります。こちら2023年の11月に発売されました。
いや、すごい経歴だけでももう活躍ぶりがすごいです ね。
改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、今回ね、本当出ていただいてありがとうございます。はい、
こちらこそ本当声掛けいただいて嬉しいです。
はい、いや、よかったです。
こういったなんかラジオ的なのってよく出られてるんですか？
よかったことではないですけど、はい、あの声掛けていただいたらなんか嬉しくこう馳せさんじるみたいな
感じで、あ、じゃあ喋ることはなんか抵抗ないというか、よかったよかった。
あ、よかったです。
あ、楽しく話していきたいですね。
ね、うん、あれ、知り合ったきっかけって何でしたっけね。
知り合ったきっかけ何でしたっけ。
何でしたっけ。
トークイベントかなんかに来られてた、
はい、あ、僕が確かそうだ、ね、見に行ってご挨拶させてもらったんです
よ。はい、なんかその後普通にプライベートでご飯行ってみたいな。
そうだ、
え、すごい、
ね、多分五反田のあれかな、魚戸さんと、そうです、編集の千代田さん、
はい、あと金城さん
と、米城さんと金城さん、
はい、編集、あ、すごい、千の魚戸さん、
そう、う
ん
うん、と、あとはそのずっと担当編集されてる金城さん、
はいはいはいはい、
その4人の東北イベントこれは行かなきゃって僕見に、
あ、魚戸さんを見に行ってそこにいらっしゃった
んですか？うん、あ、でも僕2人とも好きで、はい、その作家さんとして、うんうんうん、すごいこれはいいメンツだと思って編集の話ってなかなか聞けないんで、
そうですね、
はい、まあ、それでも見に行ったっていうのはありましたね。そこにちょっとご挨拶させてもらって、
え、すごい、そこから仲良くなるルートあるんだ、はい、
そこからまあ魚戸さんも含めご飯、ね、うん、行かせてもらってっていうのがあって、でも久しぶりですよね。
いや、かなりです ね。なんか本当に1年ぶりかと思ったら2年ぶりかもみたいな、
うん、そう、やっぱね、このコロナ禍あたりのこの時間の流れ方の歪みっぷりってなんか変ですよ、
はい、あと私ちょっと連載の終盤っていうのもあったので、かなり人と会わなかった期間がすごくあるので、なんかちょうどそのあのきっちょむさんとお会いした時ぐらいがなんか、ま、もうちょいちょっと人に会ってたけれども、その後また一気に会わなくなってみたいな感じだったんで、
隙間みたいなタイミングで会わせてもらったっていう、そうですね。いや、だからそう、その時、え、でも 2年の間にいろいろ変化ってありました？
うん、
すごいふわっとした質問
すごいありました ね。
そうか、連載は終わって、
うん、ね、連載が終わる直前ぐらいだ、もうほんと終盤の時になんか、はい、私友達いないかもみたいになって、
いやいやいやいやいや、
友達立候補させて
もらって、じゃあ第2立候補でお願いします。
よろしくお願いします。
変な流れに
それでなんか、はい、あ、なんか今まで全くこう受け身で生きてきたから、うん、なんかそれであのやっぱ友達をこう作り上げる、はい、何か積み重ねみたいなことをしてこなかったなみたいなことを思って、でそれをすごい反省して連載終わった直後に、はい、もう人に会いまくってますね、
はい、あ、そうなんか趣味とかはないですか？その
趣味、
そう、いや、漫画描く以外、
なんかアイドルとか、
あ、特にないんですよね。
人の恋バナを聞く、
あ、でも恋バナ聞くのはす
っごい、あ、好きそう
どうなんじゃないかなと思ったん
ですよ。作風に現れまくってますね
あ、それか、いろいろ聞いてるわけですね、人に
会って、そうですね、もう人に会って人のなんか生き方とか人生とか、 なんか恋の仕方とかそういうのを聞くのがすごい好きなので、それでたくさん人に会ったりとかはしますね。
確かにこれまでに書いた作品も、挙句の果てのカノンも、浮 浮気じゃない、不倫と SF ですし、今回 の, あの往生際の意味を知れも、まあ、やっぱりすごい壮大な、壮大なというか
元カノと元カレのっていう、
ね、強いラブストーリーですし、で短編 の, あの30歳、まあ、原作があると、これもまあ一応あの恋愛の話っていう形でもありますよね。もしかしてこうやっぱ恋愛っていうところにすごく重きを置いて創作に向かってる感じなんですかね。
いや、なんかもう結構逆で、もともとその挙句の果てのカノンの前は全く恋愛が描けなくて、でも漫画家だったら恋愛描けないとちょっとあれかなみたいな風にちょっと悩んでた時もあって、うん、でそういう描いてみないかっていう風に言われたので、でちょっと頑張って描き始めてっていうのが一番最初で、だからちょっと自分が恋愛が全くわからないし、恋バナとかもほとんどしたことなかったんですよ。あの10代みんなオタクみたいな感じだったんで、はいはいはい、あの二次元が好きみたいな人たちばっかりだったから、なんか現実の恋愛をみんなほとんどしてこなかったし、そういうのも周りに全然巻き起こってなかったので、20代から恋バナとかを周りで聞くようになったんですね。でそれで自分も恋愛漫画を描くにあたってやっぱ分からないので、すごい調べるようになったりとか、あと恋愛相談とかをめっちゃ読むようになったりとか、あともうあの会う人全員恋愛の話とかをなんかまあヒアリングをひたすらするようになって、でそれを繰り返してたら、なんかやっぱ恋愛感情って面白いなみたい な, なんか本当それぞれにドラマがあるなみたいなのが思って、あと恋愛ってやっぱ日常の中でも唯一の非日常的な感情というか、なんかなんだろう、やっぱちょっと異常事態なので、恋愛してること自体が、なんかその話がすごい面白いなと思って、でずっとそういう話を聞き続けたら、なんかもう思考が結構そっちの方に興味がこう行くようになったっていう感じですね。で今それがちょっと落ち着いてるかなみたいな、もうちょっと別のことに目を向けてみようかなみたいな感じではあるんですけど。
ああ、じゃあまたなんか違うベクトルの今後 そ,、ね、その興味が向いた方の作品ができるかもっていう。
どういったあの作風だったんですか、その恋愛物を書く前ってい
うのは。でも友情だったりとか、なんかもうちょっとこう恋愛ではない人との絆みたいな、なんかあんまりこう形容できない感じのものというか、なんかそう、なんかまあでも友情ものとかが多かったんですかね。
へ
ー、ちなみにそのアフタヌーンの指揮書を佳作撮ってたいつかのあの子っていうのはどういった作品だったんですか。
これも友情の話で、これはなんか幼馴染がなんか死んじゃって、で別の幽霊が中に入ってみたいな、でその幼馴染のことはなんか生前はそんなに好きじゃなかったけど、誰か別のその幽霊が入ってるその子のことはちょっと好きみたいな感じの話だったと思います。
えめっちゃ読みてめっちゃ読みてないうわー、えそれなんか いつかこうご自身の短編集とかもし出されることあるとしたら、そこにこう入れることはありそうです
か。あるんですかね。もう絵柄が全く違うんですよ。
ああ、なるほど。
絵柄も違うし、しかもこの時ってあのなんかデジタル入稿の仕方を間違えてしまって解像度が若干荒いんですよ。
なるほど。
そういうこうミスが結構あった
りとか。それは収録されづらいのか。
いや、吉川さんここで友達になったら、はい、多分データ渡してくれます。
あ
聞いてきます、ここで友達になるのが、
はい、でも全然渡せますよ。
これは嬉しい、見せてもらう。
やったね。
そのまあ、いろいろ漫画を描くまでにいろんなその人生ドラマあったと思うんですけども、そう、子供時代どんな感じだったんですか。
子供時代ですか、
はい、
子供時代も友達いなくて。
友達いない
。そんなことないですよ。
あのもうの小学校の時は、はい、結局小6の時に友達一人もいなくて、なんかちょいちょいなんか仲良くなったりとかはあるんですけど、はいはいはい、なんか仲良くなったこと次の学年でクラス替えになるじゃないですか、うんうん、それで必ず離れちゃうみたいな。
あ、それは結構みんなじゃないですかね、なかなかクラスの友達になっちゃうんですよね。
そうなんですよ ね。それで小6で最終的に全然一人も友達いないまま卒業して、
辛い。
でもう本当に覚えてるんですけど、はい、中1の、はい、あのもう初めてこうクラス行くじゃないですか、うん、なんかそこで友達作るぞっていう、
あいいぞいいぞ
っていうのはそう思ってて、はい、でも中学はなんか結構友達ができて、なんかその、まあ、普通に吹奏楽部と入ったりとかなんかしたりとかで、中学 そうですね、中学はすごい楽しくて、でも高校は完全にオタク的な感じの子しかいないみたいな学校だったんで、
う
ん、
そうなんです、何系の、そういう美術系の、
そうですね、美術系のクラスで、
はい、
でやっぱあの美術系だったんで絵が描けるとそのもうカーストトップに行けるみたいな、
あ、なるほど小学校の足が速い人みたいな感じなんですね。
そうそうそう、だからそれで、でみんな漫画も好きだし絵も好きだしっていうの で、うん、で絵描いてたらやっぱすごいみんな見てくれるみたいな感じで、うんうん、やここはすごい楽しかった、
ね、結構カーストの上の方にいた
なんかカーストの上っていうと微妙ですけど
一部ですか陽キャ
でも大体のクラスのことは話せるみたいな感じでした、ね、
はい、楽しそう。
なんかその友達がどうこうっていうのはやっぱ中学では部活入ったのもあって結構友達ができやすかったっていうのもあったんですかね。
いやでも友達が入ったからその部活に入ったみたいなところも
あ
ったので
、あ、なるほど、じゃあもう本当覚悟ですね。
そうですね、
友達を作るぞっていういやちょっと僕もあの転校ばっかしてたんで、うん、その毎回リセットされるのが辛すぎて、うん、そのなんかそのよし友達作るぞって気持ちはすごい分かります
帰国子女です
もんね。帰国子女でもあるんです
けど実は
あのアメリカとベルギーに、
かっこよすぎる
話ぶれるのよこの時山城さんの話を聞きに来てるのに僕の話はいいのよ、ベルギーはチョコが美味しいですよじゃないです
いいです
ね、チョコといえば
いいよ広げなくてい
い、米城さんの好きな男性のタイプとか気になりません、は
い、チョコといえばバレンタインデーが1個クッション置いて、はい、好きな男性のタイプ、
高校その友人関係は分かったんですけど、はい、なんかその恋愛関係とか あったのかな、
確かにね、好きなタイプ、恋愛でも全然してこなかったっておっしゃっているので、
はい、
結構最近の話とかになってきたんですか。
まあでも20代からの話ですね、
うん、
うーん、どうだろう、なんか世界観強い人とかは好きですかね。でも結構男女ともに好きみたいな、な、自分の世界がはっきりある人とかが結構好きですかね、
うん、
なんかその人の視点を見たいみたいな感じになるので、はいはいはい、なんか自分では選ばないものを選んでるみたいなものを見たいっていう感じなので、あ、なるほど、
その人の視野視界を借りてそのなんか新しいそのフィルターを通して何かを知りたいみたいな、
はい、そうですね、
あ、なんか完全にその一松君みたいな感じですよね、その日和ちゃんが、
あ、
はいはい、まさにその自分にはないものをいろいろ見せてくれるみ
た
いな、
あ、ね、あ、確かに、
でも結構やっぱ往生際とかカノンとかはかなりそういう、うん、そのこういう人が好きみたいなのはなんか入ってると思いますね、うん、まあ、ちょっとカノンはあれですけど、なんかあの、うん、主人公があって、はい、それにたの対比するキャラクターみたいなところがあるんであれですけど、うん、結構往生際はかなりそういう感じは強いと思います。
確かになんか伝わってきます。
ありがとうございます
え、なんか漫画家になるまでって結構大変でした、そのデビューまで。
いや、私の場合だと高3の時になんかあのひらめき漫画教室っていう西島大輔さんとさやかさんのなんかそういう本当無料のカルチャー教室みたいなのがあって、う
ん、あれ無料なんですか、
あれ、あの一番初め無料だったんですよ。でそれでそこで漫画の、まあ、作り方って漫画家のなり方みたいなのを教えてもらって、なんか本当にその、うん、飲み会で仕事取ってこいみたい な、うん、なんかそういう、脱法的な感じのことを
結構邪道 なんだ初めて聞きましたけど、
初めて、私も初めて聞きました。
なんかもう名乗ったら漫画家だみたいな、そういう感じのことをすごい教えてもらって、
うん、
でまあなんか、まあ、本当紙面に乗ったら何でもいいんだなみたいな感じの、うん、そんなに こだわんなくてもいいんだなみたいなっていうのを教えてもらいつつ、でそれでちょっと考え方も柔軟にやりつつ、その時に知り合った人とかが結構すでにもうデビューされてる方とか編集の方とかがたくさんいらしたんで、そういうのでやっぱその業界の話とかもいろいろ聞いていったっていうのもあったので、うん、結構デビューまではトントン拍子だったかなみたいな感じですかね。
その、まあ、アフタヌーンに投稿されたわけじゃないですか、はい、でその後、まあ、小学館月刊スピリッツで連載が始まりました、うん、はいはい、そこってこう講談社とかアフタヌーンとかじゃなくて、こう小学館行ったのはやっぱそこでの連載がちょっとできなくてとかがあったんですかね、
う
ん、いろいろ。
あ、そうですね、そう、なんか結構もうアフタヌーンの時はなんか、うん、もうデビュー作はすぐに載ったんですけど、うん、2作目が全然載らなくて、うん、で なんか4ヶ月で750枚ぐらいボツになったんですよ。
ちょっと待って、そのボツもすごいけど、750枚書いたんですか？
そうなんかすごい大量に書いてて、でそれで、で最終的に載ったんですけど、
はいはいはい、
でその時にその担当編集さんに言われたのが、うん、なんか掲載レベルだけど面白くはないみたいなこと言われて、それで結構心が折れちゃって、
はい、
であの声かけてくれた別の編集の方がいらっしゃったんで、うん、でその時の目標があのデビューはできたから次は単行本みたいな感じで自分の中に目標があったんで、そこがあの企画書が通ったらもう単行本確約みたいなところだったんで、
はいはいはいはい、
でなんかもともとそのヒラマン的なこうあの教えとかもあったから、はい、なんかまあ出せばいいだろうみたいな、出すべきだろうみたいな、なんかずっとそのくすぶってでずっとやってるよりかは、うん、なんか出してもらえるところで出した方がいいなみたいな、
う
ん、それはね、でそれでそこで単行本出させていただいて、で、まあ、そこからは結構なんか声かけてくださったところとやってるみたいな感じですかね。
じゃあその金城さんとは割と小学館で早めの段階から声かけてくれてたって感じですか？
そうですね、でも金城さんもかなり特殊で、
はい、
なんかあの共通の友人がいて、もともとその人に紹介されてたんですけど、でもその時は全然何もなくて、で2年後ぐらいにあの福島に芝居を見に行った時に金城さんいらっしゃって、その時なーみたいな感じで、で私その時秋田書店で連載してたんですけど、はい、なんかその連載見てますってなって仕事しませんかっていうのを福島でなんかスカウトされたんです
。
すごいな、
どうつなが
るか分かんない、ような経歴で。
そうなんですね。
じゃあそっから、まあ、挙句の果ての、はい、あのやり始めてって感じで、
そうですね、
うん、
あじゃあもうずっともう担当されてるってことですよね、
うんうんうん、
あそっか、結構じゃあ長いですね、
うん、かなり長いですね。でも金城さん今産休入ってしまって、うん、担当離れてしまったんです
よ。はいはいはい、あそっか、じゃあ今これからは結構じゃあ新しい作品を作るってなってくると、まあ新しい担当編集さんとちょっと話しながらとか、
うんうん、あそうですね、今結構いろんな担当さんと話してなんか作ろうみたいな感じにはなってますね。
あじゃあまあどこかしらでまた読めそうってことですね。
いや本当にまたお届けできたら嬉しいです。
これは嬉しいですね。楽しみですね。
楽しみですね。
はい、というわけで、まあ、ちょっと前半この辺りで、はい、いやちょっといろいろとお話しさせてもらいましたが、
なんか人となりが分かったというか、
ね、
うん、
なるほど、こういう人間がこういう漫画を描くんだなみたいなのが分かって楽しかったです。で、まあ、後半の方もいろいろ漫画の方にもちょっとこうフィーチャーしていろいろとお話し聞いていこうかなと思っております。はい、ご意見ご感想などあれば smangaju@gmail.com までメールをお待ちしてます。もしくはハッシュタグ週刊漫画中で SNS などで投稿してくれると嬉しいです。というわけでありがとうございました。
ありがとうございました。